ケロリン、ジキニン、熱魂と個性的な名前の市販薬がたくさんあります。ダジャレの中にどんな薬なのかという効能のメッセージを紛れ込ませる。スポーツ中継でももっと同じような遊び心あっていいと思います。センスのいいダジャレ解説者歓迎です。僕が実況なら絶対に一人にはさせません。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は金子達人さんとお送りします。金子さんです。よろしくお願いいたします。
ミンミンダーハですかね。僕的には一番インパクトがあったのは、お世話にもなりましたし、
まあ眠れなくなるとか、寝なきゃ寝てはいけないみたいなものとかっていう時に、
中継が退屈な時にね深夜の
中継が退屈でも、はい、逃げられないじゃないですか、はい、放送席にいると、ね、でも金子さんはその辺のところ自由奔放だから、もうチャンネルを変えることをお勧めしますとか、お休みになることをお勧めしますとか、そういうことをおっしゃることありますよね。
あの西澤選手がいた頃のエスパニョールとか、もうミンミンダーハ必須でしたよね。
確かにあの頃は西澤選手出ないし、うん、大変でしたね、
はい、
うん、それはなんとなく分かる気がしますけどね、うん、まあ、中継やっていない時にいいのは逃げられることですよね。
そうっすね、
寝ることも可能、冷蔵庫を開けることも可能、遊びに行くことも可能ですもんね、は
い、さらに今オンデマンドで、はい、もう自分の時間に合わせて見られるじゃないですか、
はいはい、
ありがたいですよね。
確かにそうですよね、まあ、J リーグ30年って話ちょっと今日しようと思うんですけど、
はい、
30年の間に本当にいろんなこと変わりましたけど、オリジナル10でスタートした時の感じって金子さんどんな印象で思ってらっしゃいました？
正直失敗するんだろうなこのリーグっていうのが僕は強かったですね。
その時でもサッカーダイジェストにいらっしゃった、はい、はい。
正直これは厳しいだろう、だって去年まで日本リーグっすよっていう、うん、で日本リーグでフォルクスワーゲンゴルフ買った、すげえって言ってた選手たちがフェラーリ買っちゃうんですよ。
そうですね、
まあ、そのことに対する、うん、まあ、同じ業界の仲間だったつもりが、
はい、
パーンと言っちゃって、ええ、それに対するやっかみがあったのも事実ですね、僕の中に。
なるほど。
ただやっぱりヨーロッパのサッカー、南米のサッカー見に行った経験のあるものとしては、はい、いや正直無理だろう、
うん、
一時的にテレビ局や広告代理店の力で盛り上がりはするだろうけど続かんだろうなっていうのが93年、
うん、
で95年ぐらいになるともう明らかにサンフレッチェとかガンバ、はい、
ええ、
地方の方からお客さん入んなくなってきた。
そうですね、
ああやっぱりねっていうことで僕は日本に逃げ出しました。
あ、そういうところで J リーグがこう空白になっている、ミッシングリンクが金子さん
は
ある、
はい、
ということですよね。で今回またプレーオフご覧になったと思うんですけども、はい、オリジナル10だったチームを何チームか昇格プレーオフも含めて参加しましたし、
はい、
なかなか僕天皇杯も面白かったと思うんですが、うん、最近の J リーグどんな感想を持っていらっしゃいますか？
面白いんですけれど、これ天皇杯のフロンターレもそうでしたし、プレーオフのベルディもそうでしたけれど、
はい、
勝つためには自分たちのサッカー捨てちゃうっていうのがなんか常識になってきたのが嫌ですね。
あ、なるほどなるほど、そうですね。
つまり、うん、やれポゼッションだなんだって言っていても、うん、それってファッションだったのねっていう、
うん、
じゃあクライフ、ペップ、バルセロナがポゼッションやった時はそれお客さんを喜ばせるためっていうのももちろんあったでしょう、
ええ、
含まれていたでしょう、
ええ、
でも一番の目的はこれやれば勝つからだったわけじゃないですか、
うん、
勝つための最適手段として選んでたのを真似た人たちは違う捉え方をしていたんだなっていうのをちょっと思い知らされた気がします
ね。なるほどね。J リーグがこうスタートした初めのオリジナル10の時っていうのは、はい、このチームはドイツっぽいとか、うん、このチームはブラジルっぽいとか、
うん、
なんかいろんな個性をこうそっちの方にベクトル持っていこうみたいなところが、まあ無理やりかもしれないけどあったと思うんですけど、
はい、
そっちの方向には J リーグは行かなかったって
感じですかね。行かなかったですね、
うん、
で、まあ、それこそ 中田英寿さんが最近のサッカー見ない、まあ、J リーグも含めて、
ね、ショッキングな発言で
したね。ショッキングですけど気持ちはやっぱりよくわかりますよね。
そうです
か、あの金太郎アメ化が進んだというか、
うんうんうんうん、でもどうですか、一緒によくいらっしゃる金子さんとして、僕は中田さんが最近のサッカーはフィジカル重視で面白くないとおっしゃった
、お前が言うなよ
ってなりますけどね。そうでしょ、そうでしょ、ね、あの時代一番フィジカル強かったのは中田さんですよね、うん、
あのそれを言ったら僕自身、はい、やっぱり日本のサッカーとして一つの方向性持たなきゃいけないって言い続けた人間が一つの方向性持ち始めたら金太郎飴みたいでつまんねって言ってるんだから、これも矛盾してはいるんですけどね。
なるほどね、そうか、次回の意味を込めまして、
ただ ね、ただあの一つの方向に向かっているように見えて大事な試合ではそれ捨てちゃうっていうのは、
うん、
寂しいっちゃ寂しいですね。
確かにそうですよね、うん、まあその一方でこう例えば上がってきた、
うん、
あ町田のようなチーム、あの監督も果たして黒田さんで大丈夫なのかっていう気持ちはやっぱりこう関係者になればなるほどあったと思うんですよ、
はい、
学生を主導してるんじゃないですよっていう、ね、意地悪な気持ちもあったと思うんですけど、
で成功例がなかったですしね。
そうですよね、で見事な手腕でしたね。
いや、実はつい先日また黒田さんとお話する機会あったんですけれど、はいはい、オーラ出てきてましたよ。
あ、そうですか。
半年前とはちょっと違う人に、
うん、
それはあのフランスワールドカップ出場を決める日、
うんうん、
決めた日に、
ええ、
ジョホールバルのホテルで中田選手と一緒に酒飲んで祝杯あげて、
はい、ええ、
でしばらくどちらもどんちゃん騒ぎ、
うん、
日本帰って巻き込まれて、はい、3週間ぶりに12月の半ばぐらいに会った時にギョッとしたんですよ、
ええ、
なんやこいつオーラが出てる。
お、
それまで普通においこらみたいな話したのがちょっと毛をされしてる自分がいて、うん、びっくりしたんですね、やっぱり会う人それからクラスステージ上がるとオーラって出てくるんだなっていうのをその時初めて知ったんですけれ ど、それにちょっと近いものを黒田さんから感じましたね。
そうですか、うん、なんかじゃあ楽しみですね、あのいろいろと今度はまた違うぞというような目で見られてると思うんですけども、
あの去年就任記者会見の時に J1 に上げますっておっしゃったじゃないですか、
はい、そうでしたね。
で J1 に上がるには最低でも6位以内だったわけじゃないですか、
プレーオフのね、
はい、可能性残すとしたら、
ですね、はい、
でもそれを言った時点で確信はやっぱりもう全然なかったっていうんですよ黒田さん。
あ、そうですか。
もうだいぶちょっとかましましたと。
ああ
のこれからチームを率いる指揮官が、
うん、
いや目標は残留ですとか言ったら選手ついてこないでしょと、
ええ、
そこはもうちょっと肩肘張って風呂敷広げてみましたとおっしゃってましたけど、う
ん、ええ、
今年まだ J1 の目標おっしゃってないですよね。
あ、なるほど。
でこれはちょっといけないじゃないですか、
うん、そこは言ってほしいです
ね、はい、で一生懸命つついて引き出したら、
うん、
東京1位になりたいっておっしゃってましたね。
なるほど、おそうですか、うん、
で実はまだ東京のチームって一つも日本一になってないんで J リーグ。
そうですね、
川崎ですからね、ベルディ。
そうですね、うん、
なので東京初の、
うん、
まずは東京1位を目指して、
うん、
その中から東京初のチャンピオンになりたいってことをおっしゃってましたね。
東京のチームが来シーズンは3つになるのはちょっと面白い感じがします
ね、まあ、しかもベルディは許せないでしょ、町田のことをバスケス引っこ抜いてっていう。
まあそうですね、うん、まあ、でもなんかそこは僕は黒田監督と上福監督とのこうなんかメラメラしたライバル意識みたいなものも僕は感じていて、ちょっと今度の
面白いですよね、
楽しみなんです。
あの J リーグではなかなかないこうあのそういうヨーロッパっぽい遺恨が、
そうそうそうそう、
もう盗んだ盗まれた、
うん、
これは楽しみですよね。
そうですよね、町田のような形のチームが J1 に上がって、まあ、ここからどうなるかっていうのは来年を見るわけですけども、
はい、
こういうチームの誕生の仕方っていうのはどうですか、30年の中でヨーロッパっぽく J リーグが少しなってきたとか、
うん、
感じるところって何か金子さんありますか。
あの町田に関して言うと僕ちょっとエポックメイキングだと思うんですよ、
はい、僕も変わってるんだと思うんですね、
日本ならでは、
ええ、あ、これは日本ならではなんだ、はい、
だって高校の先生が、
あ、確かに
高校の先生が突然プロチームの監督になって優勝させちゃったんですよ、
うんうんうん、
これはアリゴさっきだって靴のセールスマンしてましたけど、
確かに
コツコツ積み上げてきてプロの階段登ってったわけじゃないですか、
うんうんうん、
いきなりプロですからね。
なるほどね。そうか、そういう意味では少し違うかもしれませんね、うん、日本がこの J1、J2 ってカテゴリーに分かれているように、ドイツなどもかなり細かいカテゴリーに分かれていて、うん、その中の下から上がってくる人、
うん、
それはイタリアでもそうなんですけど、こうコツコツ系で上がってくる指導者はいるけど、うん、学校の指導者っていうのはないですね。
でそもそも学校にそんなタレントいないし、
う
ん、なので J リーグができた時に高校サッカー潰れるんじゃないかっていう話もありましたけど、
うんうん、
潰れるどころか人材排出しちゃったよ指導者までっていう、これだから嬉しい誤算ですよね。
確かにそうですね、うん、独特ですねそういうところって日本って。つまりかつては J1 に上がらなければ海外の道も開けないっていうものだったのが、
うん、
今は J2 だろうが社会人だろうが、もしかすると学生だろうが
高校生だろうが ね、
ヨーロッパの優秀なスカウトの目が光っていて、
うん、
で実際に彼らを連れて行ってしまって、
はい、
そこであの大きなクラブチーム優秀なところに入れてしまったことによって、今度は代表になって帰ってきたりする時代になった。
もう僕は新シーズンじゃない、ブンデスリーガの下あの残り半分はですね、
はい、
福田君がグラッドバッハを救ってくれると信じてますから。
なるほど、でもその可能性十分にありますよね、はい、いや結構だからブンデスリーガ見てると、こう人の一つ下のカテゴリーでもいい選手いっぱいいるんでね、
うん、
どうなっていくのかなって興味ありますけど、面白いですね。ベルギーリーグでちょっと叩いてブンデスリーガ行って、
うん、
そこから例えばプレミア行ったりとか、はい、スペイン行ったりとか、こういうような仕組みの中にまた日本の J リーグっていうのが入ってきてるっていうのはちょっと面白いと
思う。面白いです ね、
ね。
あとは、まあ、J1 もそうですし、 J2、J3 の選手のそれからクラブスタッフの待遇が、うん、貧しすぎるので、ここは何とかしないと。
本当そうですよね、うん、
ブンデスリーガの2部がどれだけ潤ってるか、
うん、
どれだけ選手がもらってて、
はい、
どれだけスタッフが誇りを持って働いてるか、
うん、
J2、J3 もほぼボランティアですからね。
いやもうそれは僕も思います。特にこう会社関係の人がボランティアをやっちゃ僕いけないと思ってるんですよね、
うん、
ブンデスリーガってあのちょうどあのこれ収録してるぐらいのタイミングってのはボランティアに感謝しようというようなキャンペーンをちょうどやってる時なんです、うん、もう何万人もボランティアの方いらっしゃるから。でもその方たちとはまた別にあのちゃんとスタッフがいて、
はい、
その人たちはしっかりしたお給料もらってるんですよね、
うん、であのスタッフのステップアップもあるじゃないですか、
はい、
なかなか J リーグそれないんですよね。
うーん確かにね、うん、
あの町田にそれこそ黒田先生を連れてきた GM、
はい、
でもともと大分の方で、
ええ、
大分の時にシャムスカとか連れてきてるんですよ。
なるほどなるほど。
割とだから僕有能だと思うんですけれど、
うんうん、
まあ、全く名前知られてないじゃないですか。
そうですね。
こういう人たちにスポットライトが当たって、
うん、
あいつが今フリーだぞすぐ取りに行かなきゃみたいな風になって、うん、その人たちのギャランティーも上がっていくと日本のサッカーもっと良くなくなっていくんだろうなと思ってますけど
ね。そうですね、まあ、あの海外との間で日本のちょっと状況僕知らないで話しますけども、海外のスカウトっていうのは結局カテゴリーが相当細かく分かれていて、
はい、
で例えば、12歳を見る人が隣の町で13歳でいい子がいた、
うん、
あるいは10歳でいい子がいたっていうと、その報告の義務があったりするかっちゅうのシンジケートみたいなの組んでるじゃないですか、
うん、
日本ってそこどのくらいできてるんですかね。
日本はないんじゃないですか。
ない、
うん
うん、
でそこは何だろう、ルールで縛っておかないと暴走してしまう国と違って、
うん、
阿吽の呼吸でなんとかやっていくんじゃないでしょうか、そこは。
なるほどね、うん、そこ実力あればいいなと思いますけどね、
うん
うん、あとあの金子さん、あの日本独自の文化として、まあ、高校野球もそうです、甲子園を目指す、はい、でサッカーもまあ高校選手権とか学生たちの文化、あの学校の文化のところからプロっていう形の独特の仕組みっていうのはどんなふうに評価していらっしゃいますか。
最初はこれ本当に潰れるだろうな、なくなるだろうなと思ってました、
はい、
でもそしたら多分今の日本サッカーなかったっすよね。
僕もそう思う。そうですよね、うん、
ただ残念なのは、僕は J リーグのユースクラブの方は本当にエリート主義でいいと思うんですけれど、うん、高校サッカーにはもうちょっとね、僕は一発や一芸至上主義みたいな指導者の方いてもいいのになとはちょっと思いますけどね、
ええ、うん、なるほどね。でもどうなんでしょうね、黒田監督のような方が誕生すると、うん、日本にもこういった形のこっから J っていう監督の例えば野心であったりとか、
うん、
モチベーションであったりとか、そういうものこれから出てくる可能性ってあるんじゃないですか。
あの間違いなく俺が続くって思ってらっしゃる高校の指導者、
うん、
いらっしゃるでしょうね。
ね、
だって バックにサイバーエージェントがついていて、多分給料激上がりですよ黒田さん。
そうですね、うん、
そら今まで国産車しか乗れなかったのが、うん、外車乗ることも可能になるわけじゃないですか、うん、まあ、もうそういうことをなさるお年ではないと思いますけれど、で名声も手に入れる、
うん、
これは高校の指導者にとってものすごく大きな人参がぶら下がりましたよね。
なるほどね。
でやっぱ黒田さん見てて思うのは、負けのリスクを減らすプロですよね。
うん、確かに。
やっぱり高校サッカーっていっぱいすると全て終わっちゃうわけなので。
そうですね。
でそれを極力削ってるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
それは本当にうまいなと思いますね、
うん、なるほどね、うん、
まあ、高校時代なんかに比べると、例えばセットプレーなんかに時間割けるのも本当に減っちゃったし、随分違うんですよとはおっしゃってましたけど、それでも町田のセットプレーうまいし、
あ、そうですね、
高校の時にやってた武器はちゃんと取り入れてるし、
うん、
でプロにもアジャストした、
はい、
でそれが高校の先生から出てきたっていうのは本当に僕今年一番のニュースだと思ってますけどね。
なるほどね、うん、あの J リーグから、まあ、30年の実力として海外で活躍する選手が増えました、
はい、
でそれが帰ってきたことによって日本代表も今までないくらいこう強い状態に今なってると思うんですよ、
はい、
で次のステップって僕何だろうと考えたら、指導者、
うん、
海外に出ていく指導者、
うん、
これは金子さん今どんな位置にいるって見てらっしゃいますか。
ほぼ変わってないですよね、30年前と、
ね、変わらないでしょ、うん、ここだけは、ね、
結局日本サッカー協会が派遣してアジアの国に送り込んでいるだけで、うん、
ええ、
変われてないですよね。
そうなんですよ。で僕例えば残念だと思ってるのは、例えばシティグループみたいなものが J リーグにもマリノスとか入ってきている、うん、でそこから例えばポステコグルー監督がどんどんこう飛躍していったように、例えばマリノスの F マリノスの監督からシティグループの目に留まって海外の方に行くみたいな、僕ルートもないわけじゃないんじゃないかしらって想像してるんで、うん、そこはなんか頑張ってほしいなと思うんですけどね。
本当に僕7年前かなんかにスポニチで書いた記憶があるんですけど、
はい、
この監督はこのままプレミアに行くだろうみたいなこと書いたんですよ。
あ、そうですか、
はい、ええ、そしたら、まあ、アホか呼ばわりだいぶされましたけど、
ええ、
いや彼やっぱ素晴らしかったじゃないですか、
ポステコグルー監督、
はい
はい、
でポステコグルー監督は素晴らしかったけど、うん、じゃあ他にやってる日本人監督が素晴らしくなかったかと言ったら、僕は鬼木さんもう十分に
やれる、僕鬼木さんいけると思う、はい、
はい、
ええ、
結局何が違うかって英語ですよね、うん、
そこか、
そこだけ、
あ、そうですね、
英語を指導者は本当に、うん、まあこんなこと言ったら全員おっしゃるか、あの S 級ライセンスに英検2級、うん、セットで取らないとライセンス取らせませんってことになったら、うん、まあ落ちまくっちゃうでしょうけど、
はい、
取った人たちは引く手はまだですよねきっと、
うん、まあそうでしょうね、うん、
だって高校生、まあ、受験生で英検2級取れるんですから、
うん、
大人やろうぜって思うんですけど、
ね、
プロ暇なんだし、
確かにね、あの本当に世界を目指すんだったらプレミアリーグってなんで世界に流通してるかっていうと、時間と僕は言語だと思ってるんですよね、はい、英語っていうのはものすごく世界の中にいるのに有利な言語なんで、
うん、
世界を目指すんだったら J リーグもう英語を普通に使わなきゃダメでしょうって感じしますけどね。
で多分日本よりそれ先に気づいたのはスペインですよね。
あ、スペインは本当ね、あの次回伺いますけど、金子さんが行った時代とは変わりましたよね。
もう英語なんか一切通じなかったですからね。
僕もチケットって言って通じなかった経験がある。
あ、ビジェッテって言うんだって感じ
で、ね、そうそうそうそう。
いや本当に通じなかった。でもあの頃から例えばアスレティックビルバオあたりは、うん、もうカンテラのちっちゃい子たちに英語教育してるわけですよね。
そうですよね。
で、まあ、きっかけになったのはカルロス・サインズ、うん、あの、うん、ラリードライバーであり、
はいはい、
アランジャ・サンチェス・ビカリオテニスであり、
はいはい、
彼らが世界に飛び出したことで、
うん、
英語の必要性を訴えたわけですよ。
そうですね。
でそれをスペインの各競技の若年層の指導者たちが、うん、そうか英語を学べば一つ武器になるんだっていうことで、あっという間にスペインのサッカーも国際化しましたよね。
いや、それちょっと次回伺いますが、驚くべき変化ですよね、
はい、
スペインはね、あんなにスペイン人がイギリスに行くのって驚きみたいな感じで、ね、ありましたけどね、
はい、
うん、
ゴールキーパーまで行っちゃうんですから。
本当そうですよね、うん、ちょっとその話取っておいて、
はい、
で今日のまとめなんですけど、次からの J リーグの10年に金子さんはどんなことを期待しますか。
30年間期待し続けていて、はい、まだ誕生していない、
はい、
伝統の一戦が欲しいですね。
あ、それは確かにそうですよね。それはそうだ、本当にそうだ、ないですね。
あのちょっと前まで僕ジャイアントクラブが欲しいって言ってたんですけど、
はい、
それじゃダメだなと、
はい、
伝統の一戦が欲しい。
あ、 わかる、そうですね。日本のクラシコってあんのかっていうね。
ない、
うん、一時期ね、クラシコはあるけどね、
レッズとガンバがなりかけましたけど、
確かにね、
ならなかったじゃないですか。
確かに、だから同じ年じゃなくてもナショナルダービーでいいわけですよね、はい、うん、
もう1年に1度この表裏は日本中が注目するっていうカードが早く欲しい、う
ん
う
ん、よくわかります、はい、今日は J リーグについて伺いました。金子達人さんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。